通告8番田崎実君。
通告8番6番議員田崎実です。通告に従い一般質問を行います。先に通告いたしました2点についてお尋ねいたします。まず農業政策について、農業労働力その確保について、住居の情報提供を含めたところの町としての支援をということでお尋ねいたします。農産物の適正価格への転嫁や保証基準価格の改正と、いろいろな角度から国県に要望を行ってきましたが、なかなか難しいようです。国県におかれても十分に理解されていると思いますが、なかなか早急には解決といきそうにありません。そのような中、本年も我が町の特産レタスの植え付け作業が始まり、本年は天候もよく順調に植え付けが進み、今のままいけば豊作になる可能性が高いようです。あとは天候次第で冬場が低温となれば希望を持てますが、長期予報によりますと暖冬ということで、今後どうなるでしょうか。今年はいろいろな事情によりレタス栽培大型農家が何人か離農をされました。農業を営む者として大変ショックを受けました。幸いその人たちの栽培されていた耕地面積はそれぞれ若い後継者が後を引き受け頑張っています。しかし規模拡大となれば労働力がいります。労働力確保にはいろいろな制度により、国内や外国の人が我が町にもかつてないほど数多くの方々が他の地域から来ていただき働いてもらっている状況であります。今後もこのような状態は増えていく可能性があると思います。そのような雇用主となる農家の悩みの一つが、その労働力働き手の皆さんの住む家を探すことなのです。そこでこの農業労働力を確保しやすくするために、町として住居を探す、また確保することの情報提供を含めたところの支援ができないか、町長のお考えをお聞きいたします。2点目に町長並び教育長にお尋ねいたします。子ども食堂について、子ども食堂は子どもやその保護者および中期住民に対し、無料または安価で栄養価のある食事を、温かな団らんの場を提供するための日本の社会的活動とされています。子ども食堂は民間初の自主的自発的な取り組みであり、地域住民の ボランティアで行われているようです。主な目的は、孤食の解消や食育の推進、無料もしくは定常勤で温かい食事の提供を行い、大人も利用でき、地域の子どもと大人の交流の場としても側面があるようです。この子ども食堂を運営するにあたり、問題点として、まず継続的に開催するための運営費の確保が難しい、会場の確保が難しい、スタッフの負担や確保が難しい、地域との連携が取れない、食中毒などのリスクがある、これはもう保険加入で対応されているということです。などがあるようです。子ども食堂は2012年、東京都大田区の気まぐれ八百屋団らんの店主であった近藤ひろ子さんが、温かい食事を子どもたちにと作られたのが始まりであるそうです。認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵による子ども食堂を全国の個数調査によると、2023年2月の確定値が全国で7363箇所あるそうです。県内では111箇所、天草市内でも何箇所かで開かれていて、霊北町でも本年8月に一町民の呼びかけで今まで3回開催されています。私も初回と3回に参加する機会がありました。その時はまだまだ認知度が低く少ない人数でありましたが、知らない子どもたち同士が遊び、他の家族との触れ合いは本当にほのぼのとして楽しい雰囲気でした。厚生労働省が2023年7月に公表した国民生活基礎調査、18歳未満の相対的貧困率によれば、日本人の9人に1人の子どもが貧困状態であるとされています。これには私もびっくりしましたけれども、我が町はどのような状態にあるか詳細は分かりませんが、私はこの子ども食堂をぜひ育てていかなければならないと思います。町長、教育長のお考えをお聞きします。以上、1回目の質問を終わりますが、答弁次第では再質問をさせていただきます。
町長。
ただいまの田崎議員の質問に答えさせていただきます。まず一項目目の農業政策について、農業労働力確保に住居の情報提供を含めたところの町としての支援をとのご質問でございますけれども、霊北町の農業の現状につきましては、これまでもお伝えしてきたように、人口の減少及び農業従事者の高齢化、また鳥獣被害や長引く物価高騰などの影響もございまして、大変厳しい状況でございます。今後はさらに 離農する農家が増えてくることが懸念をされまして、その解決策の一つとして中心的な担い手への農地の集積集約化を進めていくことになりますが、全体的な人口減少の影響と相まって、これを支えていく町内での労働力確保がますます厳しくなってくることも考えておかなければなりません。現在、嶺北町の農業者の中にも技能実習制度やワーキングホリデー制度などを活用し、海外からの労働力を導入し営農されている方々もおられ、議員ご指摘のとおり、今後海外の労働力を含め町外からの労働力に対するニーズはますます高まってくると予想されます。このような中、国が現在進めている技能実習制度の見直しなど、国県の動向も見据えながら、今後町としての労働力確保対策を検討していきたいと考えております。具体的には、農業のみならず水産業や商工業、建設業など一年を通じて町内での雇用が確保できるような体制づくりができないかも含め検討をしてまいります。熊本県内におきましては、朝霧町、五木村がこういった協業組合を作られて活動を始めておられるという事例がございますので、こういった部分も研究してですね、検討してまいりたいと考えております。また町外から来られた働き手の皆さんの住居の確保、情報提供についてでございますが、町では現在廃業された旅館、民宿等を対象に第三者承継を含めた事業承継につきまして、関係者に対し働きかけを行っておりまして、希望者には受け手とのマッチングなどの支援を行っていくこととしております。承継ができました場合、承継後の旅館、民宿等について短期の就労等の際の宿泊に活用できないかについても検討をしてまいりたいと考えております。また空き家対策においても、次年度から空き家の有効活用へ向けた支援事業や住宅リフォーム等支援の事業の拡充も計画をしておりますので、今後町外からの労働力確保の対策と合わせ、短期就労者の方々の住居対策につきましても引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。次に2項目目の子ども食堂に関しまして、孤食の解消や食育の推進、大人も利用でき地域の子どもと大人の交流の場として子ども食堂を育てていく必要があるのではとのご質問でございました。熊本県が発行しております子ども地域食堂マップにおきましては、少し記録が古いんですけれども、令和4年1月末時点で県内110箇所の連絡先等が掲載をされ、うち天草エリアにおきましては天草市内の4箇所が掲載をされている状況でございます。嶺北町内におきましても、田崎議員が先ほどおっしゃいましたけれども、子ども食堂としての活動ではございませんが、子どもから大人、高齢者の皆さんが集まって食事をしたり会話をしたり、それぞれが参加して楽しむことを目的にボランティア活動をされておられる方がいらっしゃいます。これまで直接嶺北町に対しまして子ども食堂等に関する活動支援などの相談はあっておりませんが、今後子ども食堂を始めたいとの相談や要望等がございましたら、関係機関を通じまして対応してまいりたいと考えております。またこれと同様に高齢者を支援するサロン活動についても、現在社会福祉協議会を中心に活動が行われておりますが、今後さらに高齢化が進展する状況においては、買い物支援も含めより充実した活動機会の提供も必要であると考えておりますので、 こういった点も合わせて検討を急いでまいりたいと考えております。以上、田崎議員のご質問に答えさせていただきました。
田崎実君、
答弁ありがとうございました。町では今5年後10年後の、いや将来に向けての、農地利用者を含め経営をどのように考えているのか、アンケートを取り地域の人と話し合って今後の計画を策定していくということでございます。私は今後の、我が町の農業経営の形態が大きく変わっていくんじゃないかと考えております。私は今の中堅クラスの皆さん方と話をする中で、将来この四季部屋を何人かの人で工作する時代が来ると思うと、そういう考えで頑張れと話したことを思い出しております。そう、まさにそのような時代になりそうな内装になってきたようでございます。まあ、町長はどのようにこの状態を考えていらっしゃいますか。考えがあったらお聞きしたいと思いますけど。
町長。
先ほど答弁でも申しましたとおり、私も田崎議員と同様の考えでございまして、やはり、どうしても高齢化の中では中心的な担い手の農地の集積集約化を進めていくということがまず第一番の、今の問題をですね、解決していくための対策ではないかなと思いますけれども、まあ、そういった中でもやはり労働力の問題が出てくるということでございます。先週の日曜日に、若手の認定農業者の会の皆様と意見交換を実施することができました。やはり皆さんは若手の農業者の皆さんは、いろんな考えをお持ちで、どうにかして今の農業を続けてまた拡大していって、やはり所得の向上を目指して将来的には自分の子どもにですね、継いでいただきたいという希望もあられるということを強く感じたところでありますし、やっぱり皆さんのやっぱり農業にかける熱意というものを改めて感じることができましたので、ちょっといたしましてもこういった点も踏まえて十分支援をしていきたいと考えております。
田崎実君、
ありがとうございます。町としていろんな形の中で労働力の確保、住居の提供にいろいろな形で検討を重ねていただけるということであります。できるだけスピード感を持って対応していただければと思います。また窓口がどこになるか分かりませんが、現在空いている町営住宅、また民間のアパート、空き家など提供できるものがあればリストを作り提示していただければと思いますが、どうでしょうか。
町長。
回答でも申しましたけれども、先立ての全員協議会の中でも、子育て支援という形で、申し上げましたけれども、この住宅対策につきましては、こういった農業者向けのですね、住宅確保にも通じるものがあろうかと思います。町内を見ますと、やはり空き家がですね、毎年毎年増えておりますので、この活用は当然必要でありますし、その空き家を活用することによって、やはり地域に、の元気が出てくると、そういう活性化につながるということで考えておりますので、空き家対策、また住宅のリフォーム対策につきましても引き続き支援の拡充を行ってまいりたいと考えております。
田崎実君、
ありがとうございます。支援をしていただけるのはあれなんですけど、ありがたいんですけども、その今時点でですね、空いてるリストを提示できることはできないかということをお尋ねしております。わかりま、
町長。
現在は空き家バンク制度の中で、空き家としてですね、貸してもいいというようなことで申し出があっている家屋がございますので、これに対してその空き家の貸し手の方のご希望で、長期の住居としての提供なのか、短期の就労の方でもよいのかどうか、そこら辺は早急にですね、その方々に対してご意見等をお伺いしてまいりたいと思います。
田崎稔君、
よろしくお願いしておきます。私は農業はもう安定した所得さえあれば、その所得を確保できれば本当に素晴らしい職業だと思いますので、今後とも、安定した所得が得られるように町当局も支援をいただきますようお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。次に、2点目の子ども食堂についてお尋ねいたします。今の答弁を聞きますと、町としてはもう育てていってもらえるということで理解してよろしいんでしょうか。
福祉保健課長。
ただいまご質問ですが、子ども食堂の希望がございましたら、町としても支援をしていきたいというふうに考えております。
田崎稔君。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いしておきます。やっぱり先に述べた通り、現在3回開催をされています。1回目は中通りの公民館、2回目、3回目は城下の公民館で開催をされております。3回目は、子ども食堂でなくて、ふれあい食堂として開催されているようです。中身は変わらないんですけれども、私も1回目、3回目に参加しましたが、中通り公民館は、駐車場が狭く厳しい状態でした。城下公民館はもう駐車場も広く、また広場もあり、子どもたちの遊び場の良いところでしたが、私の考えで外で子どもが遊ぶのに、やはりこれに遊具があればいいなと感じました。あれば最高だと感じました。このような場所は町内に今のところないのでしょうか。
福祉保健課長。
町の方では児童公園が2か所はございますが、公民館とかのですね、施設に付随する遊具はございません。
田崎稔君。はい、
できれば今後検討していただければと思っております。この食堂をやっぱり続けていくためには、先ほど問題点で申しましたけれども、まず場所の確保、そして運営費の確保ですね。そういったのが必須条件となっております。運営費の確保は先般田島議員が質問した中で町長が答えられました夢チャレンジですかね。夢チャレンジ、事業、過小化は知りませんけれども、そういったことを考えていらっしゃるということで、この事業もそういったことに当てはまるかどうか確認をさせていただきます。
町長。
この前、昨日田島議員からご質問がありましたけれども、この町独自の夢チャレンジ事業というものは、やはり町民の皆様の自主的な考えの中で、町の子どもたちも含めて、将来的な部分に向けて活動をやっていこうという事業でございますので、子ども食堂につきましても十分該当できるものだと考えております。
田崎稔君。
この事業はですね、やっぱり高齢者を支援するサロンとですね、これを合体というか、一つの形の中で行われれば、非常に よろしい、良いのじゃないかと思っております。そういった高齢者向けにもですね、働きかけというか、そういったことがあるんだよということの、周知をしていただけないでしょうか。その辺の考えをお聞きいたします。
町長。
まあ、この件につきましても、先ほどご回答いたしましたとおり、まあ、高齢者に対して今、サロン活動があるわけですけれども、やはり高齢者の方もですね、やはり子どもたちと一緒に遊んだり、話をしたりということにつきましては、大変ですね、楽しみにされております。そういった機会もまた必要だろうと思います。特にここ数年ですね、コロナ禍の中で、なかなか家から出る機会が少ない、特に高齢者の方は少ないという状況が続いておりますので、こういった高齢者のサロンの中に子どもたちが入って一緒に語り合い、楽しく過ごすということは当然必要であろうと思いますし、まあ、そういったことをすることによって、町の活性化にもつながっていくんだろうなと思っておりますので、こういった面も含めて進めてまいりたいと考えております。
田崎実君。
はい、ありがとうございます。今までのことは私の考えであり、主催者と担当課とよく話し合いをされながら、今後ですね、この食堂の趣旨が生き、子どもや老人の孤食を少しでも解消し、楽しいですね、雰囲気ができるように、よろしくお願いをして、私の質問を終わります。以上です。
これで田崎実君の一般質問を終わります。